このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。さあ石川さん、今週はホワイトデーですよね。
そうそうそうそう、
これでね、大丸梅田店や阪急梅田本店などね、各百貨店ではね、なんかホワイトデーの特設ページが公開されて、限定スイーツとか春らしいパッケージの商品が並んでいますよ。
これね、私も昔からそうなんだけど、ホワイトデーの時って結構エコバッグ と、セットになったハンカチとか、ハンカチとポーチがセットになったパッケージとか、そういうのがね、昔は結構売り場にたくさん並んでて、私も自分用に購入してました。例えば子供が幼稚園の時とかは、なんかそのホワイトデーの時期が来ると、なんかみんな一斉に同じラルフローレンのエコバッグを全員が持ち出すっていう、
本当に
お得なセットが出るんですよ。でもね、最近ね、そういうてのパッケージっていうの実は見ないなと思って、そういうのがあったら欲しいなと思うんだけど、見ないなという代わりにね、どうもスイーツとかでもカンカン、可愛らしい、そうそう、お返しに最適なパッケージに入ったカンカン、これが出てる気がします。またね、1000円台から2000円までぐらいのちょっとお買い求めしやすそうなお値段感のスイーツとかのランキングが上位で出てたりとか、はい、お返しにもいいですよっていう売りだけど、あれ確実に自分で買うためだなっていうの
そうですよね。でも本当、あれ見てたら欲しくなりますよね。
可愛いんですよ。
すごくね、最近デザインが凝っていて、本当にもう中のクッキーを例えば食べた後も、そのね、カンカンだけでも楽しめる。
そうそう、むしろカンカンが欲しいんじゃないのっていうぐらい。
そうなの、そうなの、
わかります、はい、
そうそう、本当になんか春らしいね、素敵なお花模様とかね、
わかりますよ、バラがついてたりね。
そうそうそう
そう、もうそれだけでテンション上がります。
上がりますでもね、それに香りとかね、素材にこだわってギフト用もね、注目されているんですよね。
そうですね、やっぱり今この時期だったらいちごとかのコラボレーションした、お紅茶スイーツとか、お紅茶そのもののフレーバーがいちごのフレーバーだったりとか、パッケージも当然ちょっとピンク系で可愛かったりするから、自分用に買いたくなっちゃうようなものがたくさん出てると思います。
そうですね、はい、皆さんも参考にしてみてはどうですか。
なにわ体感、
見たことない大阪。
それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。さて、今日のテーマは お財布ということですけども、うん、春にお財布をね新調するのはとっても縁起がいいとか言われますからね、石川さんいかがですか？
そうあの春財布って言ってね、うん、あの中身が張ってくるっていうちょっとまあ、うん、あの語呂合わせなんだと思うんですけどね、まあ、あのもちろんあのそういう縁起担ぐのもなんですけど、やっぱ春ってこうなんとなく新しい、ね、日常的に使うもの新しく新調しようっていう気持ちにもなる方多いですし、春やしお財布買っちゃったなんて方のお声も私も何度も聞いたことありますので、お財布事情、はい、中身の云々ではないほどのお財布事情今日は皆さんと共有したいと思っています、はい、
ね、それであのもう最近はねキャッシュレス化も進んでいますけども、うん、はい、石川さんは普段どのようにお金を管理されているんですか？
あ、私ねあの現金派なんですよ。だけどね、あのキャッシュレス使ったことないわけじゃなくて、うんうんうん、あの私あのドコモ使っているのでドコモのポイントっていうのが溜まっていきまして、はい、であの割とそんなもまあどうでもいいわと思って無視してたんですけど、今月執行されますとかね、ああいうお便りをもらうとね、なんか損してる気がしてね、
あの
まあ一回使ってみようかなと思って、あのコンビニで、うん、こういう時にこのポイントで買うなら、うん、金のなんとかね。なんとかっていうの、うん、ちょっとお高いハンバーグとかね、
はいはい、
これはあの、
はい
はい、あの複数購入できるなこのポイントで、ね、はい、あのこうなんていうかな大人買いっていうやつですよね、
はいはいはい、
ポイントで金のなんちゃらをいろいろ買いまして、はい、であの60円だけねポイントを使ってまだ足りんかったわけですよ、うん、あの、はいはい、超えた分はあの現金で払ったらええやと私の頭の中でこうついそういうふうに思っちゃうんですけど、何にもせんでもチャリーン言うてね、もうあの60円だけがね、うん、ちゃんとクレジット決済になったと。いつものドコモの料金をクレジット決済してるから勝手にポイントを利用する同時に足りひん分はそっちに行くと。でこれはですね、うん、あの画面にあのポイントを使うため の, あのコードを出しておくだけでですね、ポイントも使うし決済もするっていうのが何にもせんでもそれをかざすだけでできて、まあ便利でした。
うんうんうん。
でもそれきりにわざとしているんです。
そうなのね、便利なのにどうしてですか？
もうね、怖いで、うん、石川さんはもう勢い余ってどんどんお金を使うことになってはいけませんので、もう自分という人間が怖いので、うん、はい、うん、あの現金ニコニコ払いにしております。
うん、そうなんですね。
うん、でも確かに便利ですよ。
うんうん
うん。
うんうん、じゃあお札の、まあ、管理、
うん、それは ね,
うね、もうもちろんね、うん、あの番組のねリスナープレゼントでももうおなじみのお札区別封筒ですよね、
うんうんうんうん、
ね、石川さんこれもう長年愛用されていらっしゃいますよね。
そうです ね, ね, ね、あの普段私2つ折りのお財布使ってるんですけど、うん、お札区別封筒必ず札入れのとこに入れてまして、うん、でこれはですね、あのお札を区別するための封筒なのでね、
うん、
5000冊を入れたら横にぴったりで、うん、1枚札入れたらそれもちょっとはみ出して、
うん、
1000冊だったらその横幅でちょっと短いって、まあ、要するに入れるだけでね、あの何の札かっていうのが区別できるっていう封筒なんですけど、これ必ず札入れに入れてまして、うん、5000円と1万円はそこに必ず挟んだまま、
うん、
で1000円札はこの区別封筒よりも手前側に入れる、
はい、
つまり、
はい、
その区別封筒よりも外側に出てるのが1000円や、
うん、
というふうに区別できるようにしています、
うんうん
ね、
うんうん、
特に人にお金を渡すとかね、
はい、
あのこれが会費ですとかね、
うん、
あのこれをその方にもこうきっちりと確認してもらって、
うん、
あのお金のやり取りをしたいという時には、
うん、
もうこの封筒に挟んだ状態でお金の受け渡しをするということもしています。そうすると見えない人同士でもあの、うん、お互いその現金はその場限りだからね、
うん
うん、あのお互いにきっちり確認ができるということで、あのこの封筒自分自身も非常に愛用しています。
なるほどね、
うん、
じゃあお札以外小銭ですよね。小銭はどうされているんですか？
これもですね、私の財布はで2つ入れる場所がございまして、
う
んうん、1円玉とか5円玉がたまたまお釣りとかでね、あのもらった時に、あの手にした時には1円と5円だけを1つの場所に、でそれ以外はもう一個の場所にジャッと入れてるんです、うん、で、うん、このところね あんまり1円5円たまたまお釣りでもらうことがなくてっていうこと時にはもうほとんど10円玉だけを一つの場所に それがもう一つの場所にというふうに分けておりまして、うんうん、ただね、うん、お金の受け渡しの時にいちいちもらうたんびにそこでねこう、うん、区別して入れるなんてことしてたらまあどんくさいというか暇がかかりますんでね、うんうん、石川さんはその場では雑にですねジャーっと、うん、もうただジャーっとジャラジャラと入れますけど、うんうん、後でテーブルについたりねお家帰ってからそこを区別して、うん、仕分けをして次の日は行くというふうにしております、う
ん、なるほどね、うん、それまさになんか石川流ですよね。 それでね石川さん、うん、三つ折り財布とかは使われたりすることもあるんですか？
三つ折りいいわよ。福沢さん三つ折りで使ったことある？
ありますあります。だって入れやすいもん。
そうそう
カバンに
そうめっちゃちっちゃいんやけどね、うん、ちゃんとお札も、うん、しっかり入るし、うん、カードポケットもしっかりあってちょっとまあ三つ折りになってる分厚みは出るけど、うん、横幅が狭くなるからね、
う
ん、バッグがねちょっとちっちゃみで可愛らしいのを今日は持ちたいって時には、うん、少しでも物をコンパクトにしたいからその時には三つ折りのお財布、うんうんうん、はい使ってます。だってコーディネートにね、はいはい、財布がごっついせいでもうカバンが膨れ上がってるとか嫌ですからね嫌ですから
ね、うん、そうですよね、
うんうんうん、は
それで視覚に障害があるとね、
うんうん、
電子決済っていうのは結構なんか難しいところもあるんじゃないかなと思うんですけどいかがですか？
あそうですね最初はなんかこう使い始めるとこは難しいって感じはる人多いかもしれないんだけれどもそこさえ、うん、クリアしてしまえば結構便利に使えてるみたいで、
うん、
私のお友達で電子決済結構便利に使うようになってすごく楽になりましたっていうお友達がいるので、
うん、
その人にどんな風に普段使っているのかちょっとインタビューしてきたので、うん
はい、
福沢さん紹介してみてください。
はいわかりました。じゃあカテゴリー別にお伝えしますね、
はい
はい、まずはラジオネーム三日月さんからです、
はい、
電子決済は大きく分けて2種類、うん、スマホをレジにかざすだけのタッチ決済と、うん、画面にバーコードを表示させるコード決済がありますが、ま、この方はねなんかお店によって使い分けているそうですねタッチ決済は ID、コード決済は楽天ペイ、クレジットカードとの相性やポイントの貯まりやすさで決めたそうなんですよね。
うん、まあ賢くポイントが貯まる方法ってあると思うんですね、うん、よく聞くポイ活ってやつなんですけど、はいうんうん、まあもちろんそこも大事だけれども、うん、ポイントの管理今ポイントがこんな風に貯まってますよとかポイント今使ってこんな風な状態になってますよっていうのが画面上でもね音声でも画面上でもやっぱり確認がしやすい管理がしやすいっていうところもやっぱり選ぶポイントとして重要になってくると思います。三日月ちゃんに関してはここが、うん多分便利にいけてるんでしょうね。
そうですよね、
うん、
はい。そしてね続いてはね電子決済でもレシートは控えは出るので、うんまあ、すぐにしまえるように、うん、スリップポケット付きの手帳型ケースを使っているそうですね、
うんうんうんうん、
でまた100円ショップや家電量販店などで売っているスマホショルダーを使って、うん、手首にぶら下げたりして出し入れをスムーズにされています。
うん、これねなるほどって思いますよ。手帳型のねスマホのケース、うん、こう開きますとスリップタイプのポケットがいくつかあって、うん、そこにシュシュシュと例えばポイントカードとかね電子ではなくて現物でいる時があったりもするから、うん、そういうところにはカードも挟んどけるしレシートもスリップでシュシュシュッと挟めるし、うん、で、はい、何よりもねもともとその手帳ケースについてる、まあ、15センチから20センチぐらいの同じ素材のね、うん、ストラップがついてることが多いんですよ。で、
はいはい、
それがあると一瞬そこに手首引っ掛けられるから、うん、スマホをブラブラできますよね。
なるほど、はいはい、
例えばお金の決済しました、
うん、
受け取りましたバッグにしまいます、うん、エコバッグ拾いますみたいな時に、
うん、
一瞬その手も ってスマホが特にプラスにあると便利、
はいはい、で、そうですよね。
そうなの。で、もう一つはね、うん、この方が言ってるショルダーストラップっていうのは、うん、本当に首からかけられる、長さももちろん調節できるから斜め掛け、うん、首からストンとかけるだけじゃなくて斜め掛けもできるタイプのストラップで、うん、要するに手帳ケースの、うん、上下、
うん、
はい、厚みのところですね、上と下のところに丸い、はい、穴がついていたら、うん、そこに2箇所に留められるとストラップが上手になって、うん、だから首から下げた時にストラップがついているので、スマホ自体がこう横長になった状態で、
はいはいはいはい、
まあちっちゃいポシェットみたいな感じか、
うん、そうですね、
そういう形状に見えた状態で、うん、斜め掛けもできて便利。
なるほどね、
まあ、そうそうそう、で、うん、ほらね、スリーコインズとかだから300円とかであるし、何よりもその紐自体が重たいと体操やと荷物にもなるし、うんうん、首からぶら下げた方がいい時と、それをバッグにしまえた時方がいい時とあるから、うんうんうん、軽いものをお選びになっている。実際触ってみましたけど、しっかりしていました。300円でも十分です。
なるほどね、うん、まあこれはスマホケースと持ち歩きなんですよね。
そうそうそう、
はい、うん、じゃあ続いてはお財布と小銭の持ち方ですね、
うんうんうん、
はい、原則は電子決済ですが、現金のみのお店やチャージ用にカードポケットが6つあるラウンドファスナーのミニウォレットも持ち歩いているそうですよ、
うんうん、
はい、そして小銭は障害者手帳を入れているパスケースの小銭入れに入れているんですって、
うんうん
うん、
確かにこれ便利です。私も障害者手帳のケースにね、小銭入れついてて、うん、そこに小銭入れることもあるし、そこに折りたたんだ千円札何枚かだけ入れといたら、うん、例えばスロット関西のチャージしたいって時もさっとできるし、
はい、
でこの方がおっしゃるように電子決済できないお店もありますし、うん、たまたまその時その決済する機会が調子悪いということもあるだろうから、
はいはいはい、
やっぱり行ってお金、生の現金っていうのも持っておく必要あるので、ファスナーでカーッと開くタイプの、まあ割とコンパクトなお財布でね、うん、広げるとカードばっかりが入ってて、でスリップポケットにまたお札を2つ折りして入れることもできるし、ちっちゃいポケットだけど小銭も入るような可愛らしい、うん、はい、パスケース型みたいな形の、うん、お財布ですね。これ、うん、私も欲しいなとかねたから思ってるんだけど、まだ見つけれてません。お気に入りのところ。
そうなんですね、探してください。
はい、
はい、続いてはバッグの工夫です、
うん、
貴重品を出しやすくするためにポシェットをセカンドバッグとして使っているそうです、
うんうん、
現在はユニクロのラウンドミニショルダーバッグのピンクをチョイスして、うん、ファッションの差し色にされているとのことですよ、
うん、
かわい
い
ですね。
これね、
うんうん、
見たことあります？ユニクロで、
うん、もう見たことある。
ハワイなら三日釣りで、形がね、
可愛い。
私ね、昨日見てきたのよ。
そうなの、うんうん、
季節によってね、出てるカラーリングが変わってます。
うん、
ね、
はいはい、
今だから、これから春夏だからね、うん、ベージュっぽいのの濃淡、薄いのと濃いめのとか、もちろん白もあるし、明るい目のグレーとか、うん、で、これ初めてやなと思って見たのが、淡いブルー。うん、出てました。
ブルーが出てるんですね。
うんうん、はいはいはい、差し色にいいと思います。で、大きさ的にもいいし、ぺっちゃんこにもなるし、膨れたら結構ね、物も入るから、
うんうんうん、
視覚障害の方、リュックを使いの方多いでしょ、
うん、そうですね、
うん、でもね、これ本当にポシェット的に使えて、紐も長さ調節できるし、割としっかり物も入って、何より1500円とお安くて、
そうそうそう、うんうんうん、
とても便利だと思います。で、冬の時はもう畳んでね、リュックの中にそれごとぺちゃんこにして入れることもできるし、
うん、
貴重品だけ持ってちょっとその場から離れてお手洗いに行くとか、そんな時でもすごく便利だと思うので、
うん、
はい、皆さん自分のファッションのアイテムに加えられてもいいかなと思います。
本当にね、皆さん本当工夫してはるんですね。はい、それでは以上、今週の体感リコメンドでした。 ただいまお聴きいただいた曲は、宇多田ヒカルさんの道です。2016年にリリースされたアルバム、ファントームのリード曲として、多くの人の背中を押してきた一曲です。別れや喪失を抱えながらも、自らの足で前を向いて歩き続ける意志、そして見えないけれど繋がっている心の中の道が歌われています。石川さん、この曲を選ばれた理由を教えてください。
この曲はね、いろんなところで耳にしたことあるな、なんとなく聞いたことあるなって方多いと思います。
はい、
母と自分の、なんかこう、見えない強い絆みたいなものを感じる一曲だと思います。私の友人でね、今年高校に入学が決まったって人がいるんですよ。で、実はその次高校生になるお兄ちゃんね、その子と私が初めて会ったのは、その人がまだベビーカーに乗ってる時でした。下の妹さんもまだいなかった時。お母様と私は友人なんですけど、私と同じ、病気で、その子はまだ見えにくいという状況で、私も彼女の顔がまだ見えていた、その彼女と初めて会った時に、ベビーカーに乗っていた坊やです。
はい。
その彼が高校に入学するっていう話をついこの間聞いてね、初めてその坊やの、お母さんと会った時のお母さんの涙のことを私は思い出しました。強いね、母の強い信念との愛情に惹かれながらね、この人が歩いて行く道のこと、その男の子がこれから歩いていく道のことを、やっぱり考えずにはいられません。いっぱい不安もあるけど、前向いていこう、一緒に見えなくても見えにくくても赤ちゃんができたら頑張って産んでみよう、 そんな活動もね一緒にやってきたんですよ。でその時に子どもさんたちも成長一緒に、うん、子どもたちも一緒に参加してくれてたり、今も私たちの活動の中に、さらっと言ってくれて一緒にゲームを楽しんでくれてたりする、一緒になんとなく大きくなっていく様子を見てきた。でもいよいよ高校生になるんだね、その子の中にもお母さんの中にも見えてない、はい、でもしっかりある道のことをこの曲と重なり合わせながら感じています。頑張れ親子っていう気持ちで、この曲を選ばせていただきました。
何は体感
見たことない大阪。
何は体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組なにわ体感見たことない大阪は毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。